スナーの皆さん、おはようございます。ことから未来の時間となりました。パーソナリティは私、新里義隆です。さて、ことから未来、京都の寺社仏閣に学ぶ心旅では、京都の寺社仏閣の関係者の皆様にご登場いただき、お寺、神社をはじめ地域の文化などのご紹介を通して、祈りの文化を皆様にお届けしたいと思います。3月後半、寒さの名残が続きますが、春のお彼岸が明け、いよいよ待ちに待った桜の季節到来となりました。街行く人の装いもパステルカラーのような淡い明るい色目に衣替えする姿が目立ち始め、本当に桜の開花が待ち遠しくなる毎日です。そんな京都三条から出会いの縁日、心旅が始まります。それではこれからの30分、どうぞお楽しみください。この番組は公益財団法人京都古文化保存協会、株式会社霊園墓石の社の協力でお送りします。リスナーの皆さん、改めましておはようございます。第25回ゲストは円通山常禄開光寺ご住職で専入寺執事の渡辺京昌様です。今日は朝早くからありがとうございます。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。いよいよ桜の季節到来ということで、はい、お寺の方もおそらく大変忙しいなってるんかなというふうに思ったりするんですけれども、
はい、そうですね。実はうちの境内に、はい、多分ソメイヨシノとしてはほとんど最初の頃の木じゃないかって思うぐらい、うちでは100年夫婦桜って呼んでるんですけど、大きな大木の桜がありまして、
100年ですか。
はい、ちょうどね、夫婦で大きな株がちょうど本当に夫婦のように立ってる桜なんですけどね、それがもうそろそろ、はい、満開を見せます。花祭りも近い
ということですね。
はい、時期です。
それでは開光寺のことについて、ご紹介をお願いできますか。
はい、はい、開光寺ってますのは京都東山三十六峰の南の端っこ、
はい、
ガチリン山、月の輪山と書くんですけども、ガチリン山というところに専入寺という、皇室ゆかりのお寺があります。その達中が、はい、うちの開光寺になります。
はい、
で、専入寺は今から800年ほど前、鎌倉時代に改装されたお寺でして、はい、ガチリン大師春城という方が、中国から正当な戒律を持ってこられて、はい、戒律のお寺として出来上がったところです。
は
い、で、今は天皇家の菩提寺という形で、有名になってまして、はい、天皇陛下、皇后陛下、それから上皇様、なんかが、よくお参りになられるお寺でもあります。で、寺坊の開光寺はその塔頭ですから、三内寺院の一つになるわけですけど、
はい、
うちは実は平安時代からは京都の洛中には当時西寺の二大寺しかなかった。鎌倉時代になって初めて一軒お寺ができるんですけども、
はい、
それが実は開光寺のうちの前身である開光律寺、はい、猪熊八条というところに出来上がりました。
はい、
で、それが京都の人がね、冗談でよく言うこの間の戦、応仁の乱、
はいはい
はい、によって、お堂を移転しまして、はい、で、猪熊八条のところには開光寺町という町名が残ってます。はい、それから小川通りの一条、
はい、
ここにも開光寺町という町名が残ってまして、実は江戸時代まではこのすぐ近所にあったんです。
あ、そうなんですか。
はい、この三条通り河原町に出たところにうちがあったんです。
あ、そうなんですか。
はい、で、そこから、江戸時代の、中頃ぐらいにうち、の方に、移動したと。ほうほう。で、現在に至るという感じですね。
現在に至るということ ですか。
はい、
ほうほう。渡辺さん、開光寺のご住職であって専入寺の執事もされているということで、
そうですね、
三日寺のお寺でお勤めといいますか、はい、お役をされているということ
なんですけど、そうですね、他中の住職として、はい、もうそうですね、僕31歳ぐらいの時にもう30年ぐらい、はい、住職はしてます。で、本山の執事としては、はい、まだそこまではならないですけど、
はい、
本山に、本職しては同じぐらい、もうちょっとなるかな、20代半ばぐらいからなので、はい、もう今ちょうど今年男で還暦でございますので、 計算しやすいですけど。
そうなんですね、
はい。
まあ、あのつかぬことといいますか、そもそもこのお寺にご入職といいますか、
はい、
されたというのはどういう、
あの開光寺の住職としては、あの渡辺の姓を持っているのは私3代目なんですよ。
はいはい
はい、はい、ですから私のおじいちゃんがあの開光寺に入って、それからうちの父親がまあ養子として入ってきて、
はいはい
は
い、
でそして私という形になりますね。
あ、そういうことなんですね、はい、もうあの自然的に継がれていって、
そうですね、
はい、という形で、ということはもう子供の頃から、幼い頃からもお寺で、
そうですね、
走り回って
、ね、はい、走り回って、おじいちゃんに怒られながら廊下を掃除をして、
はい
はい、で朝はお勤めしていけとか、うん、結構言われまして、でもなんかね、小学校6年生の卒業文集にお坊さんになるって書いてたようです。
あ、そうなんですか。あ、はい、やっぱりそれはそういうふうなことをいろいろお寺で教えていただきながら育ってきたということなんですか。
あ、まあ、教えてもらったというか、仕込まれたというか、そっちの方に誘導されたというのか、はいはい、いつの間にかそこに行くのに何も疑問を思わずになっちゃったみたいな感じですね。
いうことなんですね、
はい
はい、ありがとうございます。それではあの開光寺の見どころといいますか、魅力といいますか、そういうことについてちょっといろいろと迫っていきたいというふうに思うんですけれども、はいはい、あのお寺にはな重要文化財もあるということで、
はいはい、2体あるんですけど、
はい、
1体はこの開光寺を改装した上皇さんという方の、あのお像があります、はい、これがやっぱ鎌倉時代のもので800年前、
はいはいはい、
それと、まあ、一番、まあ、皆さんがびっくりしはるのがご本尊さんなんですけど、
はいはい、そうですよね、
うちのご本尊さんは通称で上六さんと言われます。
上六さん、
はいはい、上六って一乗六尺のことで、
はあはあ、
お経の方に載ってるお釈迦さんの身長なんです。
はあ、
はい、鎌倉時代の御堀川天皇さんという天皇さんが、はい、等身大の釈迦が見たいって言って、
はい、
運慶探偵の親子に作らせたと一説には言われてます。ですから身の丈が、まあ、普通1畳6尺やったら 4.8 メートルなんですけど、
はい、
身の丈では 5.4 メートル、ちょっと2尺ほど大きいんですけど、実は仏さんって頭のてっぺんで身長測らないので、額で1畳6尺ですから、像にすると
額で測るわけです
ね、はい、で大きさにすると 5メートル40センチというのが昔の人が信じたお釈迦さんの身長です。
は
あ、はい、だから台座の下から光背の一番てっぺんまで行くと三畳三尺の10メートル、
は
あ、国内で、まあ、お釈迦さんの像っていっぱいあるんですけど、それがね座像ではなくて立ってはるんです、立像、ですから立像ではこれが日本で一番大きなお釈迦さんの立像になります。
ほうほうほうほうほうほう、最大、
はい、でちなみにあの木彫でですから、あの、はい、木彫なんですね、木彫、木の寄せ木作りで極彩色、まあ、いろんな色が入った綺麗な仏さんなんですけど、木彫っていうのは日本でしか作らないんです。海外は金仏さん、大きなんでも中国行くと金仏さんでしたりとか、
はい、
それから磨崖仏といって岩を掘って作ったりという仏さんは大きいのおられるんですけど、
はい、
木彫は世界に作らないので、いわゆる世界最大という形になるんですね。
すごいですね。いや、それは知らなかったですけれども、
はい、
あの世界中の方はそのことは結構、
いや、あんまり知られないと思いますよ。泉涌寺自体が皇室の母大事だったので、
はい、
配管自体を始めたのは昭和25、6年なんですよね。ですから、はい、それまで泉涌寺は一般の人が入れないお寺、まあ、その途中にありましたから、皆さんご存じない、はい、方が多いですね。
なんかもったいない話に我々なんかは感じるわけなんですけど、
はい、
今となってはたくさんの方がそれを、
そうですね、この頃はネットをやっぱり見られる方も多いので、
はい
はい、いや、ちょっとずつ人さんは増えてきたような気がします。
今、まあ、コロナ禍で、ね、はい、外国の方も来られることがなかなかできないんですけれども、はい、まあ、コロナが明けて、
はい、
アフターコロナではきっと、ね、またたくさんの方が寄ってこられると思うんですけれども、
う
ん、ぜひ外国の方にも、ね、広めていただきたいなと思ったりしますね。
まあ、あの インバウンドっていうのを時よく言ってまして、潜入時はインバウンド対応をしないのかっていうことを言われたことがあるんですけど、
はい、
まあ、潜入時の出自ですからね、私もその潜入時はインバウンド一切しませんって言ったことがあるんです、
はいはいはい、
インバウンドする前に国内の方に知ってもらうことが先だと、
は
い、
あ、
はいはい、だから京都では有名なお寺、金閣にしても銀閣にしても清水にしてもって大きな有名寺院ってあるんですけど、
はい、
潜入寺は格はすごく高いのに誰も知らないっていうお寺、
はいはいはい、
潜入寺の長老自体が潜入寺ってタクシーに乗ったらどこにあるんですかって言われたっていう、はい、逸話があるぐらい、
あるぐらいなんです
か、はい、知られなかった。だからまあこれはそれを知ってもらうようなことがの方が大事かなっていうふうな
ことは思いますね。ということですね、はいはい、お話の途中なのですけれども、ここでいつものようにミュージックブレイクということで音楽をお聞きいただきましょう。音楽は八重の名も知らぬ花のように。
時代とともに変わりゆく供養の形に応え続けて、私たち八代は1980年の創業より40年以上の長きにわたり地域社会と共生し安らぎの場を提供し続けるという理念のもと、新しい供養のスタイルを創造し続けてまいりました。公園墓地の開発、永代供養サービス、樹木葬、墓じまい、ペット供養、そして都心のお墓、道内墓地、皆様のお悩みや思いにしっかりと向き合ってきたからこそ、今では当たり前になっているこれらの供養を業界に先駆けて実現することができました。よかった、ありがとう、そんなお声に支えられて、これからも八代は次世代へとつながっていく理想の供養を追求し続けます。詳しくは八代で検索。霊園墓石の八代。
本日のゲストは円通山常禄開光寺ご住職の渡辺京翔様です。後半もお話を伺ってまいります。まあ、先ほど、ね、文化財のお話をお聞きさせていただいたんですけれども、はい、本当にもっと日本中に広まってほしいなと。
そうですね、はい、
目標としてはもう世界最大という、
はい、
ね、これは素晴らしいなというふうに思うんですけれども、 先ほどちょっと打ち合わせでちらっと聞いたんですけれども、はい、その木彫の仏像を守るために、はい、防火設備はこれまたちょっと一風変わったといいますか、
そうですね
すごい設備だというお話があったと思うんですけど、
は
い、
これも世界でうちしかないだろうっていうものなんですけど、実は10メートルの仏さんなので、
はい、
例えば地下に埋蔵して火事の時に、と思うと十何メートル地下を掘らないとダメ、
はい、
ちょっと不可能、
はい、
で既存の建物から収蔵庫を作ろうと思ってすると10メートル離さないとダメですね、はい、消防法で。そうすると隣のお寺の境内に入っちゃう、
はい、
で、困ってどうしたかっていうとカーテンをつけました。
カーテン、
はい、これ防火カーテンって言うんですけど、
はい、
今から約40年前、
40年前、
はい、その当時、耐熱温度が一番高かったのが、
はい、
実はアポロで宇宙に行った宇宙服、
はいはいはい、
あの素材がすごく耐熱温度が高くてですね、
はいはいはい、
それ の, 布地を使ったカーテンがついてます。
ほほほほほ、
この温度が火事になったら、はい、ボソッと落ちて宇宙服がかかるというような形になってますね。
仏像さんに宇宙服でなんか
そうです、ね、そう
これ
ちょっと面白いでしょ
面白いお話ですね、
はい、
まあ、しかし理にかなってますよね、
はい、
動かすことができないので、はい、宇宙服を、
そうですね、
宇宙服がカーテンです
けどね、カーテン、カーテンがバサッと落ちてきて、その像を守るという形で、は
い、
京都の消防署の方がですね、
はい、
海外から消防研修受け入れていただくと、清水寺さんの屋根の上のドレンジャーって言いまして、放水の設備と、
はい、
うちのこの防火カーテンを見に来られます。
は
あ、はい、うちにしかないらしいです。
ですよね、
はい、
まあ世界中で多分、
ね、うん、そうなんだと思います、
だろうと思いますよね、
はいはい、ひょっとしたら、まあ、それで研修来はったどっかの消防署が、ね、タイとか
はいはい、
スリランとかでいろんなところでしてはるかも分かんないですけど、
ですよね、
はい、数年前まではうちだけっていう話でした。
あ、すごいですね。まあ今そういう災害の、
はい、
お話が出たんですけれども、まあコロナの収束がいまだちょっと見通しがつかないという、はい、まあ、非常に不透明な状況が続いてるんですけれども、はい、この間お寺の方ではどんな感じやったんですかね。
ですね、特別に人を集めるということはしませんでしたけど、
はい、
寺房の方に関して言えば、はい、もういつもと変わらず、
はい
はい、で無理なら来なくていいよって言うんですけど、まあ、向こうが来たいって言って来られるのはそのままお迎えをするという形で、はいはい、いてました。でこのコロナの間、結構法話をする機会も多くて、
はい、
でその時には皆さんに僕が言ったことがありまして、まあ、うちがちょうどお釈迦さんがご本尊ですので、
はい、
もしお釈迦さん、私がねコロナにかかったと、まあ、重症化したと、
はい、
時にうちのお釈迦さんというか、まあ、生きだったお釈迦さんならどう言われるかなって思ったんですよ、
はい、
だそうすると今のお坊さん忙しいんですよね。町内のことをしなあかんし、家族のことはしなあかんし、はい、もういろんなことをしなあかんけど、
はい、
コロナになると全部免除されるんですよね、はい、やったらあかんって、
あ、はい、受けないですよね、
はい、だからそうするとうちのお釈迦さん的には、はい、よかったやないかって、お前これで修行三昧できるやないかって、もう修行三昧してあの世行くまでに悟ったらええんやからって言われるんちゃうかなって思ってますって、よく檀家さんには喋ってましたね。
あ、そうですか、
はい、だから、まあ、物事は思い方一つで変わるんですよね、
はいはいはい、
だからコロナにかかって、
ええ、
まあ、よく皆さん言われてました、自分がもしコロナになっても人に予算に移すのがかなんからって言って、ええ、だから、まあ、出かけないとか、
はい、
養生する。でコロナかかった時に、一時最初の頃ね、犯罪者みたいな扱いをされましたよね。
そういうことは
子供
ですよね、
うん、
なんかコロナ差別みたいな言葉が
そうそうそう
ね、テレビで報道もされてましたよ ね、
うん、ね、はい、あれ別にコロナにかかりたいってかかってなかったわけではないので、
そうですよね、
はい、で、まあ、今はもう特に市中感染がどうのこうのって言い出して、はい、どこにあるかもわからへんし、だからその時に自分がコロナにかかった時に被害者になるのか、
はい、
うん、山をかかってしまったって思うのか、
はい、
それを良い方に思うのか、
はい、
あ、これで何もしなくて私の場合は修行三昧ができるなって思った。
あ、
残念ながらかかりませんでしたけど。
はい、そうですよね、まあはい、私もちょっとお寺のお仕事をお手伝いしながらいろんなことをさせていただいてるんですけれども、はい、確かに夜飲みに行ったりする機会がすっかりなくなってしまって、
そうですね、
家でやっぱ本を読んだりとか、
はい、
なんかこう改
めて健康になりました
ですよね、はい、それはなんか本当におっしゃる通りだなというふうに、はい、思いますね。まあ、この後ですね、まあ、アフターコロナといいますか、
はい、
まあ、コロナが明けたら、
はい、
まあ、あれしたいこれしたいというのは、まあ、私なんかの思いあるんですけれども、お寺の方ではどんな感じでしょうかね。
そうですね、まあ、うちはだからもともと一つに集まっていただくのが好きな、
はい、
まあ、お寺って言いますかね、私もそうですし、うちの、まあ、副住職とか、まあ、女房にしてもみんな人を集めるのが好きなんです。
あ、
はい、で今まではやっぱりコロナなので特別に集めることができなかった、でもたくさんの人に来てほしいねっていう願いはありますね。
はい、
はい、
いいですね、はい、本当にもうそれは大切なことだなというふうに思いますね。やっぱり人が集まるということが何よりもなんか私にとっては何ていうんですかね、お寺の世代をさせていただいてるんですけど、はい、なんかこうなんか居場所みたいな
ね、
そういうような思いを持ってよくいろんなお手伝いを、ね、させていただきに生かしてもらってるんですけど、ね、はい、そ
う
ですね、
今から50年前やと、
はい、
ちょうど私幼稚園の頃に、
はい、
お寺にはたくさんのおばあちゃんたちが来て、
一
日中弁当持ってきて、お寺の本堂で弁当食いながら、食べながら食いながらってちょっと目がいいんですけど、食べながらあちゃこちゃペチャクチャペチャクチャ喋りながら、でお参りが普通の人が来はったら、おろそくどうぞ線香どうぞ、うちの人うちの係じゃないんですけど、はい、そんなこと言いながらずっと一日過ごしてくれてはった、なんかそんなんがなんかあったかくていいなと思いますね。
いいですよね、うん、はい、まあ、コロナ禍にあるんですけれども、年中行事もこの間大変だったかとは思うんですけれども、はい、まあ、春のお彼岸も過ぎていよいよ桜の季節となって、
はい、
先ほど冒頭にご紹介あった、
はい、
桜の、
そうですね、まあ、四季がこう巡ってくるように、まあ、これで、まあ、コロナのまん延防止も、まあ、終わるようになると、やっと人が出てきてくれはるのかなと。でうちはまあ4月には8日が、まあ、ちょうどお釈迦さんのお誕生日ですから、
はい、
そのあたりで、花祭りの法要をさせていただいたりとか、
はいはいは
い、いうふうなことで、まあ、思ってます。でまた、夏になれば、まあ、お盆がやってきたり、
はい、
で、9月の、まあ、中秋の頃には泉涌寺の方では、
はい、
いろいろな行事があるんです、狂言の会であるとか能の会であるとか、
はい、
まあ、そういうふうなものでも、まあ、これはまあ私が人を集めたいっていうんで、今度は本山の方もそういうふうな行事なんかをいろいろしたりして、
はい、
でまあ、11月頃には、ね、本当はねいつも4月の上旬と11月の下旬には特別拝観っていってするんですけど、
はい、
それはね今年はちょっとできないんですっていうのが、今本堂をうちの開口寺の方は直してまして、改修工事中なんで、
はい、
ちょっとその拝観はできないんですけど、まあ、代わりになるようないろんな行事をね、はい、したいなと思ってます。まあ、その中では11月の3日がうちの境内には弁天さんがおられるんですけど、
はい、
任天堂さんが、
はい、
山内さんっていうお宅なんですけどね、もともと花札を作ってはった、
そうですよね、
あの時代にうちの弁天さんのご分身を持ってかれて仕事を大きくしはったって言われるぐらいのちょっと力のある弁天さんがやるんですけど、それの
そういう、
はい、
いきさつがあったわけ
です、はい、でそことね京都三代の柏雄賢さんって、
はい、
2軒にだけご分身が行ってるんです。両方とも大きくしてくれはったのよ、死に新人してくれました。で、まあ、その弁天さんのお祭りが11月3日にお火焚きをするんですけどね、斎藤ごまを焚きます。
はい、
だから年間には大きな行事としてはその11月の3日の斎藤ごま、それから4月のご本尊さんの花祭り、
はい、
それから、お正月に入りますと七福神巡りが、これはもう泉涌寺三内一三地の行事なんですけどね、
はい、
そういうのがありますね、大きな行事としては。
いいですね、ぜひ一度行かせていただきたいなと、
ぜひ
お越しください、思いになりましたです、はいはい、お話が尽きないところなんですけれども、はい、この番組ではお越しいただいたゲストの方に未来に向けた、
はい、
メッセージ、つなぐメッセージを、
はい、
頂戴してるんですけれども、
はい、
ご紹介いただけますか。
はい、 こちらなんですけど、諸伯幕鎖諸禅奉行自上五位是書仏教といいます。過去七仏というのがありましてね、七仏通戒願っていいます。もうこれ難しい字書いてありますけど、簡単に言うと悪いことをしちゃダメ、いいことをしましょう、そして自分の心をきれいにしましょう、それがその仏さんの教えですよっていう、本当に仏教として一番根本です。まあ分かってるといえば子供の頃に教えられたことですけど、実践っていうのがなかなかしにくいことではありますけどね、これを実践できたらなっていうのが、まあ、未来につながっていければなというふうには思ってます。
諸悪幕鎖諸悪幕鎖ですね、
はい
はい、諸禅奉行、
はい、
自上五位、
はい、
是
書仏教、
是書仏教、
はい、
ということですね、
はい、
悪いことはしてはいけない、
そうですね、はい、悪いことしちゃダメというのは幼稚園の頃に先生から教えてもらいますけどね、
そうですよね、はい、
今はついついやっちゃいます、
そうですよね、はい、いかにそれを実践するかということが大切なこと、
はい、大切なことだと思います、
ことですよね、はい、まあ、改めて私も心にその言葉を刻んで、
はい、
ぜひ実践をさせていただきたいなというふうに、はい、思いました、
はいはい、
ありがとうございます。
ありがとうございます
。諸悪幕鎖諸禅奉行自称五位是書仏教、それではお別れの時間になりました。本日のゲストは円通山常禄開光寺ご住職で専入寺執事渡辺京勝様でした。お忙しいところ今日は本当にありがとうございました。
どうもありがとうございました。
皆さん次回は4月の10日第2日曜日の朝6時この時間にお届けいたします。どうぞお楽しみに。さようなら。この番組は公益財団法人京都古文化保存協会株式会社霊園墓石の社でお送りしました。
ありがとうございます。